はい、それではお時間になりましたので、3番目のセッションを始めたいと思います。すいません、部屋の外から聞いていただいている方大変申し訳ありません。よろしくお願いします。私マイクロソフトでインフラ系のテクノロジーを担当しておりますエヴァンジェリストの高添でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今回このトラックのオーナーとあとは本セッションの担当をしておりまして、普段からイベントとかセミナーでずっとお話をしたり、あと Windows サーバー新しいのが出てくるたんびに先頭を切って情報発信をしております。でアクティブディレクトリーもですね、 Windows サーバー 2003R2003 からですね、2003の時はパートナー様を担当する SE だったんですが、 AD ちょっと詳しかったのでそれもあってローンチという発表のイベントから私の方で、結構いろんな情報収集、情報の整理とかもしていました。でそこから2008の R2 に近いところまで実は AD というと私結構出てたんですよ。ただそのあたりにですねハイパー V が出てきまして、もう一個大きな柱ができてしまったんですね、 Windows サーバーに。でそこから私仮想化側に移りまして、ほぼ安納に任せっきりでずっとアクティブディレクトリーについては何もしてきませんでした。で今回セッションをやろうと思った時に私が勉強するのも良かったんですけど、ちょうど社内でですねマイクロソフトのエヴァンジェリストが普段何やってるかを、一緒に学んでいきましょうみたいなプロジェクトがちょっとありまして、それでジョブシャドーイングっていうんですけども、他の部署のエンジニアが他の部署の人間のその動きを知って、それを仕事に生かしたり総合情報交換したりしましょうみたいな話があるんですけど、それが今ちょうど走っていて、私のところに来てくれてるオーターがですねサポートの人間なんですけども、オーターと一緒にいろんなことを今やっているので、今回のセミナーのセッションはちょっと一緒にやろうという話になりました。なので前半だいたい20分くらいは私の方で担当させていただいて、実際に Windows サーバー2016のアクティブディレクトリーの詳細については太田の方から話をしてもらおうというふうに思っておりますので、その辺もぜひよろしくお願いします。で本セッションなんですけども、簡単に2016でどう変わったのっていうのを話をしたいんですが、2016の機能だけ見てもですね何やりたいのかわからないかもしれないという状態があります。もう少し正直に言うとほとんどアクティブディレクトリーフェデレーションサービスの話です。はい、で言われた時にあれって思われるかもしれないんですが、これまでの歴史から振り返った時に、もしくは今のマイクロソフトの動きを見ていただいた時に、それが確かに方向的にはそうなんだなと分かっていただけるかなと思ったので、あえて私がずっと AD やってきた関係もあるので、私の方は歴史を中心にお話をしようかなというふうに考えております。多分座っても大丈夫です。すごい気を使ってくれてるんですね。はい、ちなみに今回のスライドもですね、かなり太田に作ってもらいました。私が他にいろいろやらないといけないことが多かったっていうのもあるんですが、話をしながら作ってもらったんですけども、その中の一つとして、他のセッションとかでパネルディスカッションとかいろいろ聞いてもらったと思うんですけども、改めてちょっとこれまでの経緯とかを確認していこうと思うんですが、これ質問です。フォレスト間での信頼が結べるようになったのはどのタイミングでしょう。これ分かる人ってどれくらいいらっしゃいますか。結構いないですか。フォレスト信頼結構そうですよね。ここですね。フォレストっていう概念がはっきりと出てきたのは Windows サーバー2000アクティブディレクトリーのタイミングからですね。それまでは基本ドメインという概念が一つ大きな柱になったんですが、そのドメインを複数束ねてフォレスト、ドメインツリー、木があってその木を束ねる森があるっていうフォレストっていう概念が出てきたのが2000で、そのフォレストが複数あった時にそのフォレスト間をつないで、いろんなことをやりましょうみたいな話ができるようになったのが2003になります。で OU もそうなんですが、さっきのサンリオさんからも OU はあんまり対応すると良くないよと、複雑になっちゃうよって話がありましたけども、当然フォレストも一緒で、できればない方がいいです。1個だけの方がいいですね。ドメインも1個、マイクロソフトの一番大きな推奨はワンフォレストワンドメインでシンプルにやりましょうって話です。それができない時に初めて次のドメインもしくは次のフォレストに行くと いう形になっています。じゃあ次行きましょうか。 DC プロムコマンドなくなりましたねみたいな話が出たことがあるんですね。もうアクティブディレクトリーといえば DC コマンドでしょうって普通思う人がこの中に結構いらっしゃると思うんですけど、それがなくなったよってさらかれたことがあると思うんですけど、 A2008R2 B2012 それからなくなるわけがないこれ確実にこれだって分かる人ってどれぐらいいらっしゃいますか。 ありがとうございます。ちょっと増えましたね。これですね。これ実は質問がすごい曖昧なんですよなくなったと言ってないっていうのがあるんですけど、2012以降ですね、基本的には DC プロモからやりましょうって言わなくなったんですね。サーバーマネージャーで普通に役割の追加と削除をやって、そこから昇格するみたいなあのリンクがあるのでそこからやってくださいみたいな話にもなったんですけど、なくなったわけではないんですよ。なのでまあ C もある意味正しくはあるんですが、ただ推奨ではなくなってるんですね。アンアテンドオプションをつければ DC プロも動くんですけども、テックネットには推奨しませんって書いてあります、はっきりと。DC プロもコマンドから全てを始めようとするのは昔の人 あのアクティブディレクトリー昔詳しかった人の話で、まあ、最近はそうじゃなくていいよっていうのが我々のスタンスになってます。で最後クイズの最後ですね。 2012R2 現行バージョン、現行バージョンのアクティブディレクトリーで、ハッキングからの保護を強化するために出来上がった新しい機能、まあ、手を挙げるのめんどくさいかなと思うんで、これ答えを真ん中ですね。結構ですね、だんだん小粒にだんだんディープに機能新機能がなっていくっていうのが世の常なんですけども、まあ、その一つですね。普通にグループを作ってグループに対して何か権限を振りましょうだけではなくて、こういうちょっとプロテクテッドユーザーズグループっていうちょっと特殊なグループを作って、そのグループに入っているユーザーさんにはちょっとした制約を加えてしまいましょうみたいな感じ、まあ、制約を加えるというと管理者側の意識ですけども、ちょっと違った言い方をするとよりセキュアに使っていただけるグループにしましょうと。なので、まあ、グループってただユーザーを束ねるだけのある意味そういうものだったんですけども、そこに対してグループに意味付けがなされてくるというような形に今変わってきていると。で多要素認証は Azure AD 側で持っている機能ですね。でおそらくまだ AD を本当に使いこなせてないなっていう方が、でまだあんまり AD のこと詳しくないなっていう方は改めておさらい程度ですけども、きめ細やかなパスワードポリシーの方が使うかもしれません。昔はドメインにパスワードポリシーで1個しか作れなかったんですけど、それが2008のタイミングから複数のパスワードポリシーを持てるようにはなりました。それをコントロールして使ってくださいねというような話ですね。でもう 2012R2 の新機能ってこういうのがドーンと出てくるようになってったので、 2012R2 でここまで来ちゃったので、じゃあ2016どうしようかなって話になるんですが、もう少しちょっと歴史を振り返りたいと思いますけども、アクティブディレクトリが登場したのはちょうど2000年、まあ、ユニバーサルグループみたいな話がちょうど出てきた時ですね。それから2003で Windows サーバー2003のアクティブディレクトリでさっき言ったフォレスト信頼ですとかが出てきましたね。で 2003R2 で、まあ、今日のこのセッションのおそらく主題になってくるであろうフェデレーションサービスはこのタイミングです。で私がエヴァンジェリストになって、発表したのもこの 2003R2 のフェデレーションサービスだったと思うんですけど、テクエドって昔優勝の技術者イベントをやっていて横浜で、その時にフェデレーションサービスのセッションを私最初に担当させていただいたんですね。アクティブディレクトリーがどうこうではなくて、フェデレーションっていう概念を説明するのにほぼ時間を使った覚えがあります。もう全然いろいろ褒めてはいただいて、一部の方に褒めていただいたんですが、まあ、一部の方にはやっぱ分かんなかったって言われました。全然分かんなかったですけど、今は世の中では結構当たり前にも使われています。 組織にユーザー情報があって、そのユーザー情報を他の場所で使わないといけないといった時の一つ の機能になります。でアクティブディレクトリーから LDAP の機能だけを抜き取った ADAM ですね、アクティブディレクトリーアプリケーションモードみたいなものも出てきたのがこのタイミングになります。それから2008で、リードオンリードメインコントローラーというのが出てきましたね、 RODC、 それから振り仮名のサポート、これ結構喜ばれたんですけど、振り仮名のサポートって外資系の企業なので、アクティブディレクトリーの日本語化をするっていうのも実は結構大変な作業なんですよ。なんでかっていうと英語って姓と名逆なんですね。なので最初から英語だと姓と名逆になったボックスになってるんですよ。テキストボックスの位置が違うんです。日本語は逆にしてくれってテキストボックスの場所から変えないといけないような、そういう状況にあります。であとは姓と名入れると名前のところにフルネームバッと出てくるじゃないですか、自動的に。あれがですね、海外の人の感覚だと逆なんですよ、ね、先に名前がいるんですけど、たまにライブ ID とかでログオンすると名前先に出ちゃったりすることはあると思うんですが、あれ彼らの中では普通なんですね。日本語は逆だだけっていう状態です。でそういうのをなんとかしたいねとかいろいろやってる中で、まあ、振り仮名をサポートして相当順とかを振り仮名に合わせて相当できるようにしようとか、いろんなことをやっていました。2008年なんで8年かかってやっぱそういう状態にあったと。で 2008R2 からゴミ箱の機能とか管理センターとか、アクティブディレクトリーの管理ツールといえばアクティブディレクトリーユーザーとコンピューターですよねっていう話だけではなくなってきたのがこの辺ですかね。それからベストプラクティスアナライザーとか、で2012クレーム認証のサポート、それからダイナミックアクセス制御とかですね、 DC の仮想化とか複製とか、まあ、この後またちょっと出てきます。で 2012R2 でプロテクテッドユーザーグループ、それからワークプレイス上ですね。でこの後メインでお話をします。2016は何が出てくるかっていうと Windows 10との連携をより強化していくようなイメージのものと、あとは 特権アクセス制御のところ、これは1台のドメインコントローラーで何かをするっていうそういう話でもないんですけども、例えば SAP のユーザーさんがアクティブディレクトリでユーザー管理をしたいですと、で管理者もいます。で管理者で何か作業したいときに、ある特定の時間この処理だけをこの人にさせたいみたいな要件が出てくるんですね。で AD でユーザー管理をしてグループの管理をしているだけだと常時その人はその権限を持てるわけですよ。でそうではなくてあるタイミングだけみたいなことをやろうとしたときに、今まではできなかったので、できるようなツールを導入したり、未だに Excel とかで管理をしてハンコリレーが終わったらその権限をもらったユーザーさんに対してテンポラリーの例えばパスワードが渡って、それでログオンしてその処理だけして終わるみたいなことをやってるんですけど、もうそれをやめましょうとかできるようになりました。でこの流れでそのまま行くんですけども、世の中はクラウドファーストの時代でマイクロソフトも Azure アクティブディレクトリを出しました。でアクティブディレクトリには、もともとドメインコントローラーとは違いますよという話はずっとしてきたんですけれども、ドメインサービスみたいなものが普通に出てきて、これからいろんなシチュエーションで使われる予定になっています。例えばですね、VDI を Azure 上に載せてくださいっていうシナリオがあったときに、その VDI のユーザーのログオンの認証を Azure AD のドメインサービスでやりましょうとかいう話がこれからできるようになってきます。なのでかなりですね、オンプレミスでやっていたものと同じものをクラウドに載せやすい形にはなってくるんですけども、もともとの立ち位置が違うのでそこは意識していただかないといけないんで、これから先アクティブディレクトリを学んでいく人たちはもう完全に2系統を同時並行的にご理解いただかないと、片方だけ見ようとすると多分足りないのではないかなというふうに思います。で時代の流れは左から右です。 Windows 10は Azure Active Directory だけでログオンできるようになっているので、 Windows 10だけを持っていて社内にファイルサーバーとかあんまりないような状態であれば、まあ、Azure AD だけで処理をしましょうみたいな話もできなくはなくなってきてですね。 ですから、まあ、時代の流れが下向き、それから右向きである、そういう状態をご理解いただけるとありがたいですと。それから、さっき言ったのを整理したのがこちらになるんですけれども、ポイントだけお話をしておきたいと思います。で、2000の時の話、ですね、まだやっぱりケルベロスみたいな話ってとっても重要で、で最近ケルベロスに関するそれに特化した情報ってあんまもないんですよね。なのでアクティブディレクトリーの細かい話を知りたい場合は昔の記事を検証して検索していただく必要があります。結構細かな情報が出てきたりします。で Windows サーバーのアクティブディレクトリーはケルベロスという認証のプロトコルにかなり依存しているという形です。そこは基本変わらないので、そこは意識をしていただければと思います。それから2003R2 でフェデレーションサービス登場したんですけど、私もエヴァンジェリストやっても11年目になるんですよね。でそれと同じくしてフェデレーションサービスももう10年経ってしまいまして、これからは普通に使われるものになるのかなというふうに考えております。でただ Windows サーバーのフェデレーションサービスが難しいと思っているお客様の中でF5 さんのロードバランサーなんかを持っているお客様は、ADFS 使わなくても同じことができるようになっていたりします。 F5 さんとちょっとお付き合いしてたりするんですけど、彼らサムルとかも喋るんですよ。もうボックスでですね、ソフトウェアで。なので、ある程度ネットワークのエンジニアさん側がネットワーク詳しくてフェデレーションみたいな環境も整えやすいような会社さんであれば、ネットワークエンジニアに任せるっていうのも手なんですよ。そういう状態に今なってきたりもしているので、まあ、この辺は、世の中がそっちに向いてるんで、マイクロソフトだけが頑張ってるわけではなくて、もうそういう状態にあるということもご理解いただけるとありがたいです、ね、で2008は RODC ですけども、あとは、ちょうどオーターがサポート側にいて、ちょっとこの準備をしているときに話をしてたのは AD がサービスになって再起動できるっていうのが結構サポートの中では嬉しいと。で私は面白い機能を伝えるのが仕事でもあるので結構地味かなと思ってたんですけど、やっぱり現場の人ってやっぱそういうところが重要なんだなとかですね。であと、きめ細やかなパスワードポリシーが出てきたり、でここで非常に大きいのが、まあ、ハイパー V の登場なんですけども、ハイパー V 上でドメインコントローラーは動かさずに物理マシンちっちゃくていいんで2台用意してくださいって言ってました。最初はですね、実行のズレが一番大きな理由でしたけども、あとは運用管理上ですね、当然スナップショットとか戻せないのでこれは困りますねっていう話をしていた時代ですね。それが 2008R2 になりまして、まあゴミ箱が結構喜ばれたんですけども、あとは、かな、仮想化のところですかね、太陽とかが出てきたのがこの辺ですかね。で2012ここですね、2012から仮想化の機能ですね、まあ、スナップショットからリストアしたときに不整合が起きませんよという話ができるようになりました。ドメインコントローラーはマルチマスターなのでどこでも更新ができるわけですね。でどこでも更新できるんですけど、最新の更新状態を保持するっていうのが基本的なルールになっているので、なんか変に途中で余計なものが戻ってしまったりするとなんかおかしなことになったりするということで、最新で更新している情報を持っているはずのドメインコントローラーがいなくなったとかですね、スナップショット戻しちゃいましたみたいなことがあったら困るので、まあ、そういうものにちゃんと対応できる仕組みを作ったのが2012で、これ太田が作ってくれたスライドを編集しようか迷ったんですけど、まあ、正直なところあまり変わってないって書いてあったのを見て、考えたんですけどその通りだなと思ってそのまま持ってきました。そんなに大きくは変わってないですね、 2012R2 になってからは。でここはまあ、それでも結構面白いものがあるよっていうこともあるかもしれないので、結構聞いていただいている方にも懇親会がいらっしゃるの知ってるんで懇親会でですね、いろんな議論をしていただければというふうに思っていますと いうことで、あっという間に10分過ぎてしまったんですけども、ちょっとだけ宣伝をさせていただきますと、DC プロモのコマンドの話がありましたけども、まだまだコマンドを多用している方もいらっしゃると思います。で、Windows のコマンドプロンプトの本が実は出ていまして、まあ、ポケットに入らないポケットリファレンスなんですけど、130ページ近いアクティブディレクトリに関するコマンドが全部並んでいます。もし必要であればこういうものもですね、参考にしてみていただければというふうに思いながら、ここからは、今日新生の太田にバトンタッチをして話をしてもらおうと思います。じゃあ太田さん、よろしくお願いします。
はい、太田です。よろしくお願いします。普段はですね、サポート部門の方にいまして、いわゆるマイクロソフトのプレミアサービスですとか、プロフェッショナルサービスというのがあるんですけど、そちらの方で対応しているエンジニアのですね、マネージャーを務めております。で、今回高添さんのお手伝いをすることになってですね、いろいろと仕事を見させていただいているんですが、まあ、その過程でちょっと資料をお手伝いしてたら今日話してくるということでですね、急遽話してますが、まあ、ちょっと緊張気味ですがお許しください。で、普段ちょっと僕聞いてみたいところなんですけど、マイクロソフトのプレミアサポート、こちらの方にお使いになられている方ってどれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。もうこんなにいるとは本当に思っていなくてですね、失礼なところですが、普段からいつもありがとうございます。あとはプロフェッショナルサポートというものがあるんですけど、こちらの方をご利用された方って いらっしゃいますか？ありがとうございます。結構ありがたい限りで、本当ぜひこれからもよろしくお願いしますというところですが、まあ、宣伝も兼ねてですね、プレミアサポートというのは専属のタムという人間がつきまして、企業様の課題から保守運用、そしてサービスまで全て担当させていただくという高額なサービスというのもありますし、一方でプロフェッショナルサポートというですね、まあ、1件あたり今だと3万円くらいになってしまうんですけど、それで問題解決をするというイージーなサービスもあります。ですので普段運用しててですね、何か問題があったりとか、サポートの方の力を借りたいという時がありましたら、そういったものをお試しでいいですから使っていただければですね、ぜひ一生懸命対応させていただきますので、よろしくお願いします。
はい、
では実際ここから Windows サーバーの2016の Active Directory の新機能ということで話を進めさせていただきます。で、お約束ごとで申し訳ないのですが、まあ、あくまで今日の時点で公開可能な情報をもとに資料の方を作成しております。ですのでですね、一部提供されていない機能、製品やサービス、そういったもののドキュメントが含まれていたりですね、今後変更される可能性というのはどうしてもあることを申し訳ないですが、ご理解のほどなりつつよろしくお願いします。はい、で、2016のアクティブディレクトリーというところなんですが、まあ、先ほどちょっと高添の方も話していました通り、まあ、大きな変化が正直ないというところがあるんですが、一方でですね、かゆいところに手が届くようなものが多く含まれて、まあ、多くというか多少含まれております。はい、実際にはですね、いろいろな認証をですね、最近のモダン認証であったりとか、認証ストア他の場所から利用する、そういったところですとか、やはりオンプレミスの環境、クラウドの環境というのが、各社様、混在しているようなハイブリッド環境という時代が来てますので、それに対してですね、マイクロソフトの方が補助できるような、機能が追加されております。まあ、昨今のマイクロソフトの製品がですね、やはりオープンソースであったり、業界標準のプロトコルに対応したり、そういったところに力を入れてですね、皆さんがより使いやすい製品を目指すというところの方向で動いています。これはアクティブディレクトリに限らず、マイクロソフト製品すべてにおいてなんですが、例えば今、私が担当している IE とかそういうのもですね、IE からマイクロソフトエッジという形で変わってですね、これはもうウェブ標準を できるだけ取り込んでいくというコンセプトのもとに、本当に業界標準のものを入れていくということをやっています。なぜそういうことをやっていくかというところはですね、やはり先ほどのオンプレミスクラウド環境が混在したり、まあ、社内にある環境、社外にある環境、あとはモバイルデバイスが入ってきたり、個人の BIOD のような個人のデバイスを持ち込むと、 そういったもう混在している環境で、しかも Android、iOS という形で使っててですね、そういったところに対してマイクロソフトがより使いやすく手伝うことはできないかというところを考えますと、どうしても業界標準であったり普段使われている標準準拠というところが力を入れるべきポイントというところになってきます。で、実際 Windows サーバー2016 Active Directory でですね、AD 以外の、認証ストアのサポートですね、今までこう AD のアカウントって必ず必要があったんですけど、それがですね、LDAP のバージョン3とかそういったところの互換にあるサードパーティーサービスを使うことにより、それを使ってですね、ADFS で公開しているアプリケーションのところにサインオンができるというようなことができます。あとは OpenID Connect OS 2.0 というところのサポートをしています。まあ、最近では最初のセッションの方でも話が出てました通り、いろんなウェブサービスから認証情報を引き継ぐような形で、まあ、Facebook、Twitter みたいなアカウントで他のサービスに入ったりとか、そういうことが行われたりしますけど、それをですね、そこで使われている技術である OpenID Connect や OS 2.0 とそういったところもサポートして、さらにシングルサインオンが可能になるという環境を提供いたします。あとは先ほど高添の方から話ありました特権アクセス管理によってよりセキュアなアクセス管理とか、Windows 10の機能である Azure AD Join、 Azure AD 参加ですねと Microsoft パスポートで、ユーザーのアクセスが便利になるというような、ところがございます。まあ、こちらテックネットの資料をリンクさせていただいてますが、まあ、新しいテクニカルプレビューが出るために更新されていきますので、興味があればぜひご参照いただければと思っております。はい、で実際2016の AD の新機能というところでは、やはり一番語るべきポイントが多いのはフェデレーションサービスという部分になります。外部との連携だったり他の ID サービスとの連携ですね。アクティブディレクトリーの方にはアクティブディレクトリーの証明書サービスですとか、ドメインサービス、フェデレーションサービス、あとはライトウェイトディレクトリーサービスなんて、そういったものがありますが、現時点では、AD の FS とですね DS という2点の機能が追加されています。まあ、ADCS の方もですね、一部 TPM のキーの拡張、サポートの拡張などが行われてますが、ちょっとしたものですのでここでは割愛させていただいております。で、テクニカルプレビュー4でですね、コンソールの画面がやっとこう日本語化されまして、今までメニューが全部英語だったんですけど、日本語になることで私たちもこう馴染みやすい状態となってますので、より使いやすく分かりやすくなったかなと思っております。でフェデレーションサービスの新機能を3つほど簡単にピックアップさせていただきました。まずはですね、さまざまな認証ストアの利用とさまざまな認証タイプのサポートという形で、先ほど話しました LDAP 互換というところですとか、認証タイプというところを柔軟に選択できるようになりました。で2点目としまして、管理のしやすさの強化というところでアクセス制御ポリシーというものができまして、アプリケーションごとにですね、認証方法とそれに伴う複雑な条件などを簡単に構成できるようになりました。で、3点目がモダンアプリケーションのサポートというところで、今繰り返し話しております、OpenID Connect、こういったもののサポートというところがあります。まあ、これらに対して詳しく、もう少し詳しく説明させていただきます。でまず1点目の認証ストアのサポートというところですが、とうとう AD のアカウントが必要なくなるという状態になりました。まあ、お客様の環境によってはまだアクティブディレクトリーのユーザーと ID を作る、アクティブディレクトリーを入れるというのに抵抗がある環境であったり、まあ、それが本当に物理的に利用できない環境というのは存在すると思っております。今回ですね、この機能によりましてアクティブディレクトリーのアカウントが必要なくなるということとですね、Azure AD、まあ、Office 365、まあ、ADFS アプリケーション、そういったものに対してですね、AD 以外の、認証ストアからですね、その資格情報を使用してログインすることが可能になりました。まあ、例えば信頼されてないフォレスト、まあ、DMZ フォレスト、AD の LDS や、サードパーティー制を含む LDAP バージョン3互換のディレクトリサービスのサポートという形で書いています。 まあ、こちらの方にもテックネットのドキュメントがあるんですけど、まあ、自分が個人的に見たところだと、まあ、SQL ですとかそういったところの情報もあったりなかったりするので、今後も追加されていく可能性はございます。まあ、ぜひこういったところでですね、よりお客様に提案したりとか、そういったところもできやすい、新機能なのかなと感じております。で、次に認証方式、さまざまな認証というところですが、デバイス認証、Azure MFA 認証というのは、以前からあったんですが、これがですね、プライマリ認証という形で使うことが可能になりました。今まではですね、何か他の認証があって、それに付随する形で、このデバイス認証や Azure MFA 認証というのができたんですけど、それが今回はプライマリという形でも設定ができます。で、Azure MFA 認証は何かというところで、思われる方もいると思うので説明しますとですね、まあ、マイクロソフト Azure の方で提供しているいわゆる多要素認証になります。まあ、基本的には複数の確認方法の使用をもとに、認証を要求するものでして、まあ、最近こういったものもいろんなサービスで出てくると思うんですけど、例えば携帯電話の番号を教えてくれとか、何か、ピンコードをテキストメッセージで、入力するとか、もう一つ複数の要素を使って本人確認をするというものになります。 Azure の場合はですね、音声通話、自動システムから何でしょう、自動システムからこうピンコードを入力してくださいみたいなこう電話がかかってきて、それで入れるパターンですとか、あとは番号によるテキストメッセージ、ショートメッセージによるコード確認、あとは Azure 用 の, アプリケーションがですね、Windows Phone はもちろん Android、iOS にも提供されてまして、そこのアプリケーションからポップアップが上がって、そこでピンコードを入れるというような、認証を取ることができます。そういったものを組み合わせてですね、それぞれお客様の環境に合わせて必要な認証というのをより柔軟に組みやすくなったというのが、新機能としてございます。ちなみにちょっとこの図が悪いんですけど、私の方で環境を作った時にですね、Azure AD との、テナントを構成されてないので MFA 認証は利用できませんという注意書きが出てますが、本来であればここのチェックボックスのところにですね、 Azure MFA というのが入ります。はい、で、3点目のところですが、アプリケーションのアクセス制御がより簡単にというところで、ご紹介させていただきます。まあ、以前のアプリケーションポリシーではですね、正直使い勝手が悪くてですね、アプリケーションそれぞれに対して一個一個設定を変えしなきゃいけなかったんですね。ですので複数のアプリケーションに対してアクセス制御するときは、それぞれのアプリケーションに対してパラメータを変更したり、例えば新たなセキュリティを追加したいときにはそれをいちいち開いて設定するとか、もう10個あったら10個全部やり直さなきゃいけないというような状況だったんですが、今回アクセス制御ポリシーというものが出まして、それを使ってですね、一気にテンプレート化してそれを配るようなことができます。それによりテンプレートによりこうシンプルに複数のアプリケーションに設定が可能という形になったりですね、あとはですね、一部のところをパラメータ化しまして、アプリケーションによって可変可能にして、それを構成するということで、よりこう条件が、柔軟にできる。あとはすでに展開したものもですね、テンプレートの方でパラメータとかを変更することにより、それがそのテンプレートを使用しているアプリケーションに対して反映されるというような、より使いやすい、アプリケーション制御ポリシーというふうになっています。あとはもう UI が使いやすくなったりとかですね、認証のとこ、あ、すみません、条件のところに、管理対象、まあ、認証済みなもののデバイスとかですね、セキュリティグループネットワーク、そういったところの設定が、条件として、追加ができております。こちらもドキュメントの方は下の方にございます。はい、で、モダン認証のサポートというところで、まあ、この図も他のセッションとかでも出てきておりますし、ちょっと Azure AD の図で恐縮なんですが、アクティブディレクトリのドメインサービス内で、OpenID Connect OAuth 2.0 というのが使いになります。これはですね、次の図になってしまうんですが、今まで、ADFS の2012の時にはですね、 ネイティブなクライアントもしくは他の WS フェデレーションですとか SML っていうのしか使えなくてですね、ここのオープン ID コネクトの Web to Web API ですとかサーバー to Web API という部分では、使えなかったんですね。で一方これが2016で対応することによってですね、オンプレミス環境であってもオープン ID コネクトが使えるようになりました。まあ、ちょっと比較のために出してあるんですけど、 Azure AD ではこれが今ずっと使えている状況でして、まあ、2016では Azure AD との連携がより深くなっておりますので、こういったところでもどんどん使いやすくなっているのかなというところになっております。はい。でテックネットにある内容とかをこう一覧表のような形で、これ3ページぐらいあるんですが、ざざっと述べさせていただ書かせていただきました。まあ、最初の部分は散々話しました LDAP バージョン3互換ですとか、まあ、Windows 10からのシームレスなサインオンというところで、2つございますが、まあ、Windows 10の方でデスクトップにログオンする際に、追加情報の資格などがですね、よりユーザーから使って便利な形になっておりますので、それと連携をするような形ができます。で、新しい要素での認証というところは先ほど話しました、デバイス認証ですとか Azure MFA 認証のところを指しています。でこの中で語ってない部分としましては、2番目のアプリケーションごとの、サインイン画面のカスタマイズというところなんですが、まあ、これを使うことで、まあ、ADFS アプリケーションごとにですね、メッセージのイメージ、ロゴ、そういったものをカスタマイズ可能になっています。まあ、正直ちょっと地味なところではありますが、一方で複数のお客様とですね、ビジネスをされている方ですとか、まあ、いろんなアプリケーションを公開されてて、ちょっとどのアプリケーションがどうなっているか分かりづらいというような環境では、役に立つのではないかなという機能になります。パーシェルコマンドをザザッと載せてますが、これを使ってですね、この標準のこの Azure ADFS のアプリケーションのログイン画面が、画像をここに全然違う画像を載せたりとか、会社名ですとかイメージ、ロゴ、あとは全体のテーマというものを変更することが可能になります。これまでもう一つ設定したらずっとその画面しかなくてですね、10個アプリケーションを使っても10個の画面がみんな一緒という形だったんですけど、今回はポイントとしてはアプリケーションごとに、サインイン画面のカスタマイズができるという、機能になっております。で2番目の表になりますが、より簡単な展開と管理というところでまたざざっと書いております。一番上はですね、アップグレードの、改善というところで、今まではですね ADFS のアップグレードを行う際には設定を一旦エクスポートしてインポートしたりとか、そういった形で正直面倒だったところはですね、サーバーファームに通過してアップグレードするというようなことができまして、よりこう、まあ、高可用に移行が可能することができるようになりました。あとは先ほどのアプリケーション、ポリシーですね、制御ポリシーですねを使ってテンプレートを使って便利になった部分ですとか、あとは、サービスマネジメントの委任というところで ADFS のサービス、サーバーアドミニストレーターの権限をですね、分けてですね、それをしかも委任できるような形が取られております。なのでローカルアドミニストレーター権限でこういちいちログオンしてやらなきゃいけないとか、そういった作業もですね、今回は ADFS のサービスのアドミニストレーター権限というのを使うことで、柔軟に、管理保守運用の方ができるようになっております。で、あとは監査の改良、まあ、これも地味なところではあるのかもしれませんが、ADFS の監査イベントをですね、一旦こう整理してより管理をしやすいようにチューニングされているというところがあります。先に下を見てしまいますと、デバイスの条件による制御というところはですね、先ほどの多要素認証というところを話がかぶってしまいますので、割愛させていただきまして、真ん中のこの443ポートでのユーザー証明書認証というところを少し説明させていただきます。ですね、今までは、Windows サーバー2010に R2 というのは2つのポートが必要でした。 Windows サーバー2012の R2 の ADFS のデバイス登録サービスがですね、ポート443番で動作しておりまして、一方でユーザー証明書認証用のポートがですね、クライアント TLS のポートが49443番という形で動作をしておりました。まあ、49443番というのはやはりノンスタンダードなポートですので、まあ、お客様の環境によってはやはりここを開けてくれと、ファイアフォールのポートを開けてくれというところは、難しかったりする環境というのも あると思います。まあ、そういったところも重々承知した上でですね、Windows サーバー2016では2つのモードをサポートする形になっております。まあ、今まで通り同一ホストで違うポート2つのポートを使ってやるということもできますし、2つのホストを用意してしまいまして、それぞれを443番ポートという形で動作させることにより、1つの443番ポートだけを開けていただければですね、このサービスが可能というふうに変更をしております。で、最後、まあ、ちょっと単調な画面で吐きが来てしまうような状況になってしまいますが、繰り返し出ている Windows 10の、との組み合わせによるサインオンが便利になったもので、2番目の、Open Connect OS 2.0 とのサポートの追加でより認証が簡単になったというところですとか、あとはですね、最後、まあ、アプリケーショングループの追加ウィザードというものができまして、よりルール設定、アプリケーション登録が簡単にと可能、ルール設定が可能にというところであります。まあ、ですので、まあ、ちょっと下の部分だけ追加で話しますと、今まで、まあ、PowerShell でしかこちらの方って ADFS のアプリケーションの方はですね、登録できなかったんですけど、これが2016ではアプリケーショングループの追加ウィザードっていう名前でですね、ウィザードができまして、それを通じて登録というものができるようになっております。まあ、UI があることでやはりパーシェルというのは弊社としても推奨してこう使っていくところでもある一方でですね、やはり UI があった方が使いやすいだろうというところもあり、こういったところをですね、2016ではこう地味によくこうしているということがございます。はい、ここまでが ADFS の、紹介でございました。で、一方 Windows サーバーの、まあ、2016年 AD ドメインサービスの新機能というところでは、どういったところが変わってくるかというところですけど、まあ、正直あまり大きな変化はございません。まあ、一つあるのがですね、一番最初に話が出ました特権アクセス管理ですね、まあ、プリビレッジドアクセスマネジメント、まあ、PAM って言い方をしてるんですけど、それにより適切にまあ、よりセキュリティが高い状態での特権管理というのができるようになります。で、2点目3点目の部分はかぶるところではあるんですが、 Windows 10からのですね、認証方式のサポートをしまして、 Microsoft パスポートというですね、新しい認証方式を、Active Directory ドメインサービスの方でサポートをしています。まあ、こちらは Azure AD の方ではサポートしていたんですが、ドメイン環境、オンプレ環境ではですね、使えなかったものが、まあ、この2016を導入することで使えるようになるという形になります。で、最後はやはりクラウドオンプレミスの混在環境への対応強化という部分でして、いわゆるですね、オンプレミスの AD と Azure AD をこちらを連携することによってですね、社内社外を意識せず、もしくは Azure AD に参加しているクライアントなのか、オンプレの環境に参加しているクライアントなのか、そういったところを意識しないで、使うことができるというようなところをサポートしていくというふうになっております。ですので、どちらかというとですね、フェデレーションサービスにもここら辺は関わってくる部分であるんですが、やはりこうドメイン環境、今までドメイン環境だけだったものがですね、クラウドサービスというのがどんどん出始めまして、それに対してこうクラウド、まあ、オンリーの環境なのかハイブリッドの環境なのかはあれですけど、そちらに対してこう補助をしていくというところが強くこう新機能で追加されております。で、特権アクセス管理というところで、さらに詳しい説明をさせていただきます。まあ、こちらの方、まあ、ドメインサービスの一番目玉の機能ではあるんですが、 まあ、図がこうございます。で、まあ、ジャストインタイムアクセス、まあ、実当なんて言われたりですね、ジャストイナフアクセスという形なんですけど、何かと言いますとですね、まあ、特定の時間内のみ特定の処理を実現というところでですね、いわゆる特権アカウントを一定期間だけ、付与してですね、あとはその期間が過ぎるとその特権アカウントを剥奪するというような動きをできるようになります。まあ、基本的にはですね、いわゆるアドミニストレーター権限、ドメインアドミンズといったところを、まあ、普段運用で使っているのが今一般的ですけど、そういったものをもうなるべく普段から使うのはやめましょうというような提案でございまして、基本的には必要な時にだけその特権を使うという形になります。でこちらの方、あのプリブドメインという形で書いてるんですけど、今までの既存の環境のオンプレの環境にですね、一つこうドメインを追加するという形で、この機能が実現できます。あとはマイクロソフトアイデンティファイマネージャーというですね、ID 管理をする製品があるんですけど、現在こう2016というバージョンが出ていますが、そちらの方を、と連携させることによりこの機能が実現できます。まあ、マイクロソフトアイデンティファイマネージャーは以前こう FIM というですね、フォアフロントアイデンティファイマネージャーという製品がありまして、その後継製品になります。はい。で実際ユーザーはですね、例えばこの図でありますと、人事サーバー、特権が必要なサーバーにアクセスする際に、アクセスをしようとすると、マイクロソフトアイデンティファイマネージャー、そういったところの方でですね、認証要求を出しまして、それでそこで要求が承認されたら初めてアクセスが可能になるというようなプロセスを取ることができます。でその要求をもとにユーザーがアクセスできるんですが、それらもすべて記録が残りますので、結局ですね、誰がいつどのタイミングでこの特権を使ったとか、そういったところがすべてログとして残ってしまいますので、まあ、よりセキュアな管理ができるという形になります。まあ、ちょっとした犯人探しではないですけど、誰がこの時間に何やったのっていうのがアドミン権限でっていうところが全て分かってしまうような機能になります。でここでですね、ちょっと以前のマイクロソフトアイデンティファイマネージャー2015を使用したデモがですね、ちょっと分かりやすいものがありましたので、そこを流させていただきます。まあ、海外の MVP さんの、デモですので、英語で恐縮ですが、同じような先ほどと同じような環境で、既存のドメインに対してドメインを追加したような構成に対してですね、パスワードをリセットするというデモになります。でデモの方はですね、パスワードをですね3分間だけ、すみません、特権アクセスを3分間だけ与えて、その時の動きをどうなっているか、まあ、実際アクセスできるできないというのをやるような内容になります。じゃあちょっとこちらの方再生させていただきます。音声出るかな。ではちょっと音声なしで、はい、すいません。まあ、ではすいません、ちょっと開けさせていただきます。ちょっと解説を入れながらではやりましょうか。意外とオープニングが長くて、まあ、普段解説が多分入ってるんですけど、ここからですね、先ほどの構成と、まあ、同じような感じでして、コープドメインがありまして、そこに対して、ロックダウンされた、まあ、先ほどのドメインが追加されているような形です。でこのユーザーがですね、あるユーザーに対してパスワードをリセットするという作業をすると。でその際に特権アカウントを使ってですね、一時的に特権が使えるグループに参加して、まあ、それが 時間とともに3分でリフレッシュされて、その特権が使えるセキュリティグループから外れるというような形のシナリオになっております。で、実際にユーザーが、まあ、管理者が作業したときにですね、このユーザーのパスワード、全然違うユーザーのパスワードをリセットしようという形でパスワードをリセットします。ですが、このマイクロソフトアイデンティファイマネージャーを使っている環境ですと、まあ、アクセスディナイドという形で、権限が足りず使えませんと。そこで、まあ、ランアズでですね、特権ユーザーに対して、なりますと、特権ユーザーになりますというところでパスワードをリセットしようとするんですが、実際にですね、これまだアクセスができませんというのも、なぜならここで承認がされてないからですね。で、ここで承認を他の承認ユーザーが承認することによって、この特権を使っていいよというのが初めて許可が出ますので、先ほどは特権ユーザーであってもリセットができないと。で、今特権が許可されましたので、3分間はアドミニストレーターという形で動くことができます。ですので、今ここでパスワードをですね入れて OK を押すと成功するという形になります。これでパスワードが変更できましたという形です。で、まあ、これ3分後みたいなコメントが入っているんですけど、3分経った後に同じリセットをしようとするとですね、エラーという形で終わるデモになります。まあ、これでちょっと図で書くよりもイメージが湧きやすかったかなという形でご紹介させていただきました。はい、ですので、こういった特権アクセス機能管理を使ってですね、より厳密な管理をすること、あとはそういった記録を残すことというのが、特にセキュリティを高く保ちたい企業ユーザー様にはいい機能ではないかなという形で思っております。で、散々話が出ているマイクロソフトパスポートをですね、こちらもですね、いわゆる業界でよく使われている、認証に対応した、認証プロセスになります。 FIDO っていうものですね。はい、パスワードの代わりにピンを使ってサインインというのができるような、ものになります。ですので、まあ、Windows 10 をセットアップした際にですね、ピンを設定してくださいという形で設定をするんですが、これは基本的に端末そのものに対して設定するものになります。で、まあ、初回ログオン時にですね、ピンを設定することによって、次回はですね、ピンを入力するだけでログオンするということができます。まあ、ピンっていうと、どうしてもセキュリティ的に大丈夫なのっていう話が出てくるとは思うんですが、これはあくまでそのデバイスに対して設定するという形ですので、最近はですね、まあモバイルのデバイスでもやはりピンでこうロックをかけるとか、そういったところがありまして、逆にパスワードをハッキングされるとか、他のマシンからログオンっていうのは、そういったものはそのピンは使えませんので、端末ごとにピンを設定するという考えでやっています。で、こちらが Azure AD でサポートされてたものですが、 Windows サーバー2016でも使えるようになりました。で、さらに Windows Hello っていうものが最近出てきてると思いますが、こちらの方はですね、あくまでこのピンであったりパスワードというものを、いわゆる生体認証でできるようになったものでして、顔での認証ですとか目の再婚の認証とか、そういったところでですね、このピンを入力しないでPC の画面で自分の顔を覗けば、そこで認証が通るというような形があります。ですので、まあ、それに対応しているデバイス、 Windows Hello に対応しているデバイスを持ってくればですね、自分の席に座っただけで AD を参加しているマシンにログオンができるというところが自動でできてしまうというところまで可能になっています。で、最後は Azure AD との連携の部分になるんですが、基本的にですね、オンプレミス環境と、クラウド環境というのはですね、サインインする際に超えられない壁というか垣根がございました。当然オンプレミス環境の AD ではオンプレミスのアプリケーションであったり、そのリソースを使うことができますが、一方でクラウドサービスを使うときには別途クラウド用のパスワードを使ったりとか、何か違うサインオンというのが必要だったんですが、 これがですね、アクティブディレクトリの2016とAzure アクティブディレクトリを連携させることで簡単になります。お互いにサインインが別だったものがですね、アクティブディレクトリ同士のデータを同期させて、あとはマイクロソフトパスポートというところの機能を利用しまして、どちらにログインしたとしてもクラウド環境であろうがオンプレミス環境であろうが、そちらのリソースが使えるような形になります。ですのでドメインの資格情報だったり、クラウド上の資格情報、そういったものを使ってシングルサインオンで、クラウド側のリソースにアクセスしたりとか、ドメイン側の リソースにアクセスするということが実現可能となりました。今までもいくつかソリューションはあって、機能を組み合わせることでこういったものに近いことができることはあったんですが、今回の Windows サーバー2016でですね、よりこう簡単に構成ができるように、変更が加わっております。はい、まあ、当然パスワードとかそういったところもそうですし、何か Azure AD に参加しているマシンでこう何かパスワードを変更してもオンプレミス側のアカウントでもそれが反映されるというようなことも可能になります。はい、で、一番最後まとめになります。今日一日のセッションのまとめではあるんですけど、今日のこの時間のまとめにはなるんですが、さまざまな認証やハイブリッド環境への対応の強化ということで、繰り返し説明させていただきました。大きな変化はなくとも、かゆいところに手が届くようにという形で変更が加えられております。新たな認証ストア、新たな認証タイプ、こういったもののサポートというのが、行われています。LDAP バージョン3互換、認証方式がですね、より柔軟に選択できるようになったというところがあります。であとはモダンアプリケーションの対応というところで OpenID コネクト、OAuth 2.0 といったような、ウェブアプリケーションからの認証もですね、オンプレミス、環境であっても対応がすることにより、より便利に使えるという形になります。これは本当に結構大きな、サポート側の人間としては結構大きな変更でして、こういったものも弊社の方でサポートさせていただけると、形になります。で3番目、さっきのデモがありました特権アクセス管理により AD がよりこうセキュアな環境って形で、使うことも可能ですよという機能の追加になります。で最後は、ユーザーがより使いやすくという形で Azure の AD 連携でしたり Microsoft パスポートというところと連携しまして、よりユーザーがサインオンが楽になったり、いくつもパスワードを覚えてですね、やってしまったり全部同じパスワードにするとか、そういったところを防いで、使いやすい環境、セキュアな環境というのを提供するという形になっております。はい、以上で、発表を終わりにさせていただきます。
2016の、最後締めになるんですけども、 Windows サーバー2016のアクティブディレクトリがあるからこれをやりたいっていうのは、ほぼ、プリビレッジアクセスコントロール、特権アクセス制御のところだと思っています。でそれ以外は実は Office 365を使ってるから Azure AD 使えますから最初にスタートして、でも社内には AD があります。じゃあどうやってコントロールしようかなって言った時に、2016の AD もしくは ADFS が結構いいところで連携をしてくれるんだな、だったら2016にしようかみたいな話とか、あとは Windows 10をベースで社内の PC を展開していきたいですと、これから変えていきたいですと言った時に、より Windows 10が持っている認証の仕組み、より柔軟な管理の仕組みをうまく活用するには Windows サーバー2016の AD がかなり面白いところで来ていますということで、ちょっと2016の AD を知らないといけないシチュエーションがですね、 AD 側から来る場合と外から来る場合と2種類出てきているので、そこは一応こういう状態になっているということをご理解いただいて頭の中に描いておいていただければ、いかようにでも対応できると思うので、今日は、この資料も公開していきますので、もしよかったら、後でまた見直していただければと思います。そうだ、1点だけ、マイクロソフトアイデンティファイマネージャーじゃなくてアイデンティティマネージャーです。
失礼しました。
はい、そうですね、もともと FIM って言ってフォアフロントって言ってたのが、マイクロソフトアイデンティティマネージャー MIM に変わりまして、基本的にはアイデンティティ関連の、管理機能を提供している別のツールになりますので、そういうものもうまく活用してくださいと ということで、この Windows サーバー2016 Active Directory 最新情報については、ここまでとなります。ご清聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。